皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャンルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターからライブで、世界に向かって、放送をしたいという番組です。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生こんばんは、はい、なんかライブでこうやってましたですね、はい、やっぱりライブでやるということは一番今世界が注目されているトピックですね。
ホットな話題
は
ね、
ホットな話題ですね、はい、まず G20 の、はい、サミットがですね、はい、ミュンヘンですか、はい、ドイツで開催されて、
終わりました ね、
はい、で特にね注目すべきことはですね、はい、トランプ大統領とプーチン、はい、ロシアの大統領が初めて会ったということが、はいはい、それが非常に大きいと思うんですけども、はい、それで北朝鮮の問題想像してたのはですね、かなり ICBM を、ね、ミサイル事件を行ったんで、はい、G20 の会議で、北朝鮮問題が非常にホットな一種になる予定やったんですけども、はい、実はトランプ大統領米ロの会談、うん、あるいは中ロですね、はい、そして、米国と中国米中会談含めて、はい、まあ、そのトライアングルの関係においてですね、どうやらちょっと違った別のやり方が模索されているように思うんですけれども、
個別会談ではですね、うん、ICBM 北朝鮮問題について話し合われてるんですね、うん、ムンさんとその各国の、はい、まあ、首脳とね、はい、しかしこの G20 がそもそもどういう組織かということに戻るんだけれども、うん、まあ、ジョージ・ W ・ブッシュ時代に作られました。
そうですね、
その時ジョージ・ W ・ブッシュは、うん、本当はまあ中5カ国とか中4カ国とかというような構想だったんですが、うん、当時韓国大統領の、うん、イ・ミョンバクさんがね、ジョージ・W ・ブッシュと非常にこう仲が良かった。それで彼が説得して、うん、で20にしましょうと。それで、うん、そうしてですね、韓国で第1回目が韓国だったかな、うん、で本当は韓国がこの組織を作るのに非常にこう、まあ、主導的な役割を果たした、うん、そういう組織でもあるのに、うん、今回もうほとんど影がなかったんですね、韓国大統領は、うんうん、それでまあ個別にこうメルケル総理とか、うん、フランス その新大統領ともあったんだけれども、うんうん、韓国メディアは自画自賛をしてるけれども、うん、もう大失態を演じて戻ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
まあ、今回の G20 の特徴というのは、うん、なんといってもやっぱりロシアのプーチンと、はい、アメリカのトランプが初めて会った時にどうなるかという、はい、
まあ、何を言ったんでしょうね。
いや、それはね、はい、そもそも30分の予定が2時間以上読んで、はい、安倍総理もかなりね入っていったと、はい、うん、でそこで大統領夫人が途中に入ったけれども、それ以上やっぱりトランプは必死にこうロシアとのね、はい、交渉を行ったと。僕、はい、明らかに、はい、そのロシアンゲートの問題も当然ありますけれども、はい、それ以上に中国を牽制するという意味で、はい、まさにニクソン・キッシンジャー、はい、あるいは周恩来と毛沢東の時代ですね、はい、うん、冷戦に勝利するために中国を味方に、まあ、ソビエトに勝つためにやったと、はい、同じように、うん、中国を、まあ、孤立させるために、はい、まあ、アメリカを行ったのはロシアと、そしてインドの、はいはい、プライムミニスターがその前にワシントンに来てますね、はい、その辺からやっぱり中国、まあ、包囲したいと、うん、特に台湾問題を出したりですね、うん、あるいは100日間で中国は十分北朝鮮に対する制裁を行えなかったと、はい、ということは大きなね、今回のもう G20、 韓国のことは吹っ飛ぶほど大きな戦略だったと思いますけれども、
今の分析は非常にこう面白い、つまりね、今回の G20 でね、うん、東西冷戦構造が再燃するんじゃないかと、つまり、うん、中国、ロシア、北朝鮮、うん、それから、うん、
韓国、
日本、アメリカという大陸構図ができてしまったら、はい、まあ、一気に歴史はまあ20年以上逆戻りすると
。逆戻りです、うん、
しかし今回トランプ大統領が本当に大戦略を持って、うん、接近したのか、うん、あるいは、まあ、二人がたまたまこう相性が良かったのか、それは分かりませんが、うん、 とにかく2時間の中身はね、うん、これから徐々に明らかになると思うんですね、うん、で一つ言えるのはですね、中国が今非常にこう北朝鮮とどんどん接近して、うん、それでアメリカと大陸のそういう立場を取ってるような、うん、そういうふうにも 見えるんですよ、うん、なぜかというと今回ムンさんに会った時に非常に気になる発言を、うん、習近平さんは言ってるんですね、うん、北朝鮮とは地でつながった同盟だと、うんうん、で韓国は、まあ、その後国交を樹立した国だと、うんうん、いうような話をしたんですね、うん、で北朝鮮と中国が、うん、地で結んだ同盟というのは、うんうん、これはもう本当にしばらく聞いたことのない。
聞いたことない。まさに朝鮮戦争53年に終わった、うん、っそのまままだまだ戦争状態であるということですね、
は
い、う
ん、ずっと今20年ほど前までは、うん、新聞とかラジオとか、うん、一番そのよく言うのがその 地でつながった同盟とか言ったんだけど、うん、その後ね、うん、中国言わなかった、うん、それが習近平さんが口にしたというのは、うん、これは大きな意味を持つんですね、うん、でただその前後の文脈からすると、まあ、私たちは地でつながった同盟だったから、うん、そうは簡単には北朝鮮を見捨てることはできませんよっていうような話をしたのかもしれませんが、うん、そういう言葉を口にしたの。
やはりね、その背景には、はい、台湾にですね、うん、アメリカは武器また供与したりですね、
なるほどなるほど、
はい、あるいは南沙諸島の問題も含めて、はい、かなりアメリカ強硬にあったり、はい、サードのその配置の問題にしてみても、うん、かなり中国に対してプレッシャーをかけるというのはアメリカやりだしたと思うんですね、はい、習近平さんとトランプ大統領は3ヶ月前に会った時は、うん、まあ、北朝鮮問題こうやってくれて言ったけども、あんまりうまくいってない、うん、だから今回の表現では時間がかかるということを、うん、トランプ大統領も言った。その時間かかるという意味は、はい、4月5月 の戦争の緊迫した状態から、はい、ちょっと、まあ、
引いて
、うん、時間かけながら、だからトランプ大統領から見ればですね、はい、一番いいのは孫子の兵法のようにね、うん、戦争せずに、はい、キム・ジョンを解き伏せるということが まずできれば、
はい、
まあ、奇跡ですけれども、はい、できればトランプ大統領の株もバーンと上がると思うんですね、
はい、
だからトランプは戦争をしてこの国を崩壊させるよりか、一番賢い方法は戦争せずに、ね、できる限り、はい、彼の要するにビジネスマンの外交力でね、
はい、
北朝鮮を解き伏せたらこれはすごいというふうに彼はうすうす思ってるような気がしてならないんですね、
うん、今おっしゃる通りでね、うん、アメリカは3つの選択肢でいろいろ考えていると思うんですね、うん、1つは、うん、国際的な協調を体制を取って、はい、北朝鮮をこう、まあ、追い詰めてね、うん、それで金正恩が、はい、核を放棄する、
はい、
次は中国が、うん、強い制裁を、うん、まあ、中国を通して、
通してやると、
それでやると、まあ、内部的に崩壊する可能性があるから、うん、何もしなくていいと、うん、それから軍事的なオプション、この3つの中でね、うん、トランプさんが描いているのは、まあ、彼 その本当の話聞いてないからわからないけれど、うん、今おっしゃったように戦争せずとも金正恩は、うん、
内部崩壊的 崩壊的な
ことが起こるんじゃないかというふうに、うん、読んでる節もあるんですね、うん、
僕はね、最近日経経済センターの伊集院さんとケント・カルダーとかですね、はい、出された本の中で僕すごい鋭い分析と思ったのはですね、うん、要するに北朝鮮はこれからも ICBM を含めて核開発をずっとやっていくことによって、
うん、
経済的な崩壊が発生する可能性があると、うん、軍事に使うと、
はい、
そしたらですね、それに対してまあ、ロシアも、中国もアメリカも経済制裁をこうやり始め、うん、それにもかかわらずずっとその金正恩はね、うん、もう軍事一本でやる、うん、そうすると内部的な崩壊が起こる可能性があってね、例えばソビエトユニオンとアメリカ その冷戦中も、うん、ソビエトは経済的破綻で大変なことになった、それが一番怖いシナリオと言ってるんですね、うん、内部的に崩壊することによって核兵器を持ってる、そして、はい、金正恩が何とかなった時、アメリカから見れば、はい、その時先制攻撃するしかもうなくなると、
うん、
あの先制攻撃、それが一番怖い攻撃というか、
まあ、内部、まあ、どこが関与するかですね、事実上ね、そのような兆しがはっきりと現れてはないんですが、うん、今すでにね、北朝鮮は餓死者がね、たくさん出てるんですよ、今、うん、その北朝鮮は今、本当は、うん、あのジャガイモとかが収穫できる季節なんですね、うんうん、そうすると、本当は昔なら絶対餓死者が出ないはずなのに、うんうん、今、餓死者が続出してると。うんということは、金正恩のその今回の政権運営が、平壌あたり、政権にとっては、平壌、そういう外見的な華やかな部分ではいいんだけれども、実質においては今、住民の中で、こう、荒廃しているそういう状況がもっと広がっているという状況なんですね。だから、北朝鮮現実を、よくやっぱり見る必要があるんですが、本当に経済がいいというふうに言ってる人もいるんだけれど、うん、一方では餓死者が出てるということは、うん、ちょっと今ね、うん、国の中が少しこう、
そう、あるいは、ある意味ではね、その、我々内部崩壊したらいいと思いますけれども、うん、核兵器と ICBM を持ってる国が、うん、もしリーダーがいなくなったときに、うん、外から見れば怖くてしょうがないと、はい、だからそういう時って、ね、先制攻撃の可能性が高くなると思うんですね、うん、それと同時にやはり軍事力に特化することによって経済的崩壊っていうのがね起こる同時に、うん、でなぜ軍事力に特化するかというとアメリカと対等に交渉するために核兵器持った方がいいというのと、うん、国内に対するメッセージというふうにね分析した、はい、その国内に対するメッセージだけどやっぱり胃袋が大事で、はい、軍事力で強くなるよりかそこの国民が飢えてしまったらそれこそ反乱起こると思うんですね、
はい、ですから今ね、今の心配はですね、はい、北朝鮮を統治している、実質的に北朝鮮をコントロールするのは、金正恩だという前提なんですね。
そうですね。
しかしね、僕はね、昔から少し一つずっと、解けない謎があってね、はい、金正恩の後ろにね、うん、誰がいるんですよ。
誰ですか、それ、キム・ヨンナムさん、
違います、
年取った、
違います、はい、
だから、あの方はね、どうしてそんな長くね、90年間ずっと、あの方だけですね。
いや、それはね、何にも役にも立たないというか、そのままいるだけでいいから、それはそうなんです、そういう人じゃないです。
誰ですかね、
確定、確実なるその証拠はないんだけれども、私は彼の、姉にあたる、原地外の、今年ね、43歳、キム・ソルソンじゃないかというふうに僕はね、見てるんだけど、
僕はね、先生、キム・ジョン・イルの正体という本書かれたんですけどね、
はい、
これからその北朝鮮内部の正体というね、はい、そういう誰も知らない、そういう情報に関するのをですね、新聞連載されたら面白いなと思うんですけどね。
いや、特別な情報があるわけでもなくて、北朝鮮問題というのは、キム・ジョン・イルが書いたのは、それまでの資料の蓄積があるんだけれども、今、進行中の方にことに関してはですね、逆にその惑わされる可能性があるから、やっぱりこう確実な情報に基づいて書くとなると難しいんですね、
はい、今回は思い切って、はい、フィクション書く方面白いなと
思それはちょっと
ということは、はい、で本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。